ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。教祖様がおっしゃっておられる、驚くことはならぬぞと言われる、この驚くことはならぬぞと、これはどちらかというと私どもに不測の事態というのでしょうか、嫌なこと、ある意味ネガティブと思われるようなことが起こってくる、その時に驚くなという意味だと思うのですが、師匠大坪宗一郎氏はこのミニご理解にもあります信心の喜び、そしてまた信心の驚きと喜びという表現をしておられます。信心をさせていただく上での喜び、それは神様のお働きをいただく喜びということでもありましょうし、私どもの心が育つということへの喜びでもありましょうし、願い事が叶うという喜びもありましょう。そしてまたその信心の驚きとおっしゃっておられます。その信心の上において驚きを感じる、こういう驚きはいくつでも欲しいものですね。どのような大きなことができても驚くことはならぬぞと、そういうある意味ネガティブ的な事柄への何かが起きてくるということ、ではなく、私どもの思いもよらないような大きな、それこそ大きなお働きをいただく、そこに神様のお働きを感じて驚く、何と言いますかね、驚くような悲しみということがありましょうけれども、驚くような嫌なことということと同時に、また驚くような喜び、驚くような何と言いますかね、奇跡的なことが起こってきて、そしてそれに驚き、そして喜ぶという、そういう意味においての驚き、これはいかほどでもいただきたいものですね。なるほど、驚いて悲しくなるようなことはあまり起きてほしくないものですけれども、そういう中にあってでも驚くなとおっしゃるのでしょうけれども、その驚くほどの喜びというのでしょうか、そういう喜びにおいての驚くほどのこと、これはむしろやはり驚いた方がいいように思いますね。またそういう驚きをいただきたいものですね。信心の上においての新しい発見であったり、御教えに触れることによって、あ、こういう教えがあったのかと驚くようなことがある、そういう驚きはいくらでも触れていきたいものですね。今朝は楽しいお夢をいただかせていただきました。神様がお夢をくださる、中にはそのこうあれよ、あってくれよと言われるような神様のお心を、吐露してくださるというのか、私どもの心を育てようとするお夢もあれば、お試しのようなお夢もあります。 夢の中でお試しを受けるような、あ失敗したと思うこともありますね。まあこれが、まあ、現実でなくてよかった、夢でよかったと思うようなことがあったりいたしますけれども、まあ、さあ今朝ですか、昨日から今日にかけてはその楽しいお夢をいただきました。いっぺん楽しい夢を見て、まあ途中でトイレに催して行かせていただき、また休みましたら、またまあ続きではありませんけれども、また次の楽しいお夢を見させていただきました。何か神様が夢の中で私ども楽しませてくださる、そういう神様が私どもを楽しませてくださる、そういうお働きもあるものですね。楽しませてくださるといえば、その私どもが楽しむという姿勢もいりますね。師匠が、私が修行に入った時にご理解くださった、そのご理解が神の大恩ということでしたけれども、その日のご理解の大体の内容というものは、まあかいつまんで言えば1年365日あると。夏暑い日もある、冬寒い日もある、その365日をそれこそ楽しくありがたく過ごせるような信心を身につけなければならないのだと。その例えば夏水泳が好きな人、海に行ってそれこそ山登りをしてといったような夏のスポーツがありますね。そういう海に行って泳ごう、海水浴に行こうということが好きな人は夏が楽しい。しかし冬になると海水浴には行けませんから、冬は嫌だな、早く夏が来ないかなと思いますね。しかしこれがスキーが好きな人、あるいはスケートが好きな人は、冬に来たらさあ雪が積もった、スキーに行けるぞと喜びます。それこそ池に氷があった、スケートが楽しめるぞと喜びます。まあ楽しみがありますね。そういう冬には冬の楽しみ方がある、夏には夏の楽しみ方がある。その楽しみ方を身につけるならば、夏は夏で楽しい、冬は冬で楽しいということになり、1年365日楽しく、それこそ愉快にありがたくというのでしょうかね、過ごすことができる。そういう1年365日を楽しく愉快にありがたく過ごせる術を身につけなければならないよ。そしてその術を身につけた暁には、それこそ1年365日神様のお恵みというのでしょうか、大恩をいただいておるということが実感できるよというようなご理解でしたね。私は水泳は好きだけども、スキーは嫌いだとか、スキーやスケートは好きだけども海水、いわゆる泳ぐのは苦手で海水浴には行きたくないというような人は、1年365日をまあ狭くしてしまっているというのか、夏は嫌だな、冬は嫌だなといったように、神様がせっかくくださっているものをまあ無限にしてしまうというのでしょうかね、ある意味お粗末にしてしまうわけですから、こちらが夏は夏の楽しみ方、冬は冬の楽しみ方を身につければ、それこそ一切が信愛、一切が神様の大恩だといただけるようにもなるわけですね。 ではどうあったらそれを、それこそ一切が親愛であったり一切が神様の大恩であると夏は夏の楽しみ方、冬は冬の楽しみ方を身につけることができるのかということになりますが、それは先日からも申します、やはり心を育てようというところに焦点を定めたら、それこそ嫌なことが起こってくる、ああこれは嫌だな、あっちに押しやっておきたいなと思うような事柄でも、よしこれをいただくぞと、よしこのことをいただく、これによって泥の心を身につけるぞと、その泥の心を稽古することができる。まあとてもこんなのが来てもらったら困る、嫌だというような、その事柄を通して受ける心、いわゆる泥の心、地の心の稽古ができるわけですから、そのこんなものはもう向こうに押しやりたいというようなことでも、それを楽しくありがたくいただいていくためには、よしこのことで泥の心を稽古するぞと、そういうそこに楽しみを見出すということになりましょうね。これはまた同じように天の心においてもしかり、日月の心においてもしかり、私どもが天の心、地の心、日月の心を身につけよう、マスターしよう、まあというそこに腹が決まったならば、私どもの身の上に起きてくるさまざまなことから、それら一切が神様の親愛の表れであり、心を育てようとする親愛の表れであり、神の大恩であるということが分かるだけではなく、感じることになりましょうね。そのためにはという、またもう一つの、まあこれも昨日申したことでしょうが、それこそ牙城外交を取らねばならないということになる。さあこのことによって牙城を取り除いてくださるのだ、さあこの内行きによって外交を取り除いてくださるのだ、取り払ってくださるのだという、そこにまた楽しみも生まれてくるものでしょうけれどもね。実は昨日私は驚いたことがあります。そういう話を昨日させていただいておりましたが、そして師匠の研修の録音をいただいておりましたら、ある先生がのところでご不審をされた、教会を新しく建てられた、3億もの借金をして建てられたというのです。それで自分はその借金を、3億の借金を返すために一生懸命頑張っているというようなお話をされたそうですけれども、師匠はやはりご造営で何億かの借金がある、しかし自分は一つも借金が気にならないと、いくら借金しているのか全く気にならない、片方のその先生はご造営で借金をしたことで奥様なども大変気にかけておられて、さあ払えるだろうか、どうしたら払えるだろうかと、まあ一生何と言いましょうかね、その借金払いにのためにでも御用を一生懸命せねばならんというふうに感じておられる。しかし一方師匠は借金もあるけれども、その借金が全然気にかからない、さあどこに違いがあると思うかと先生、修行生の先生に尋ねられるのですけれども、なかなかそのまあ確信をついた答えが返ってこない。その中である先生が、それは親先生が初代ですね、一切にのしをつけておられるからだと思いますと、その答えを聞かれて、そうだと、 まさにそうだと。いわばのしをつける、教会にしても一切の自分の持ち物にしてものしをつける、のしをつけて神様にお供えしているというわけですね。ですから家教会であっても自分の教会ではない、神様の教会だ。着るもの一つにしても一切が神様の御物、それを着させていただいている、使わせていただいているだけなのだと。しかしそのお供えをする、いわばのしをつけているということでも実を言うとないと。そこには自分のものだからそれにのしをつけているという感覚がある、そうではないと。確かにそうだけれども、もう一つ奥があると。それは私には牙城牙役がないということだとおっしゃっておられましたね。それを聞いて私はまあちょっとびっくり驚きましたね。師匠には牙城牙役というものがあられなかったということです。そしてその牙城牙役がないから、いくら借金があっても気に障らないというわけです。それは神様から住まわせていただいている、それこそ着させていただいている、使わせていただいているという、その一切自分のものというものは何一つないというものがもう心に染みついておられるのですね。まあそこに至るまでにはさまざまな修行を通らねばならないのでしょうけれども、私には牙城牙役がないと断言しておられました。そういう断言できるようなおかげをいただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。